この番組はメタングフがお送りいたします。
いつだったっけ、今週のですね、あれ今週だっけ、見てきたんですね、あるもの、それがですね、仮面ライダーウィザード&ホーゼ、ムービー対戦アルティメイター、今公開中の映画ですね、これを見てきました。映画多いですね。まあ、とりあえず今回ね、その感想を喋りたいと思います。あと、ちょっと、マイクの音量がもしかしたら今回でかいかもしれません。ね、このパソコンに変えてからの、収録って言いますかね、音源がどうも声が小さいと言われていたのでね、ちょっとマイクの音量の設定をいじってみまして、なんか、録音ソフトの振れ幅見るとなんかかなりグワングワングワンってなってるんですよね、これ。なんでもしかしたら音がデカすぎるかもしれません。なんで声張ったんだろう、今。まあ、とりあえずですね、まあ、ちょっと今回、試験的に音量デカいかもしれません。まあでも前のね、音が小さくて聞こえないに比べたら、今回の方がいいと思うんでね。ヒスノイズの関係も、音量が小さかったために無理やり上げてたんですね。無理やり上げたせいで、マイクもね、安物なんで、それの、なんとかね、ヒスノイズというかね、音量でかくしたせいで、そのヒスノイズが目立ってしまったということがね、あったんで、まあ、多分ね、大きすぎて小さくするよりかは、音が小さすぎて、それを無理やり上げて、ノイズが入るよりかは、今この状態で音量がでかくて、そこからまた小さくした方がね、やっぱりノイズとかも入りにくいと思うので、まあ、こっちの方がいいのかなと思ったりしますね。ただ、振れ幅がかなりでかいんですよね、これ。ガンガンガンってなってね。かなりちょっと不安ではあるんですけどもね。なんか、こういう喋ってる時にさーってヒスノイズが入ってないかが心配なんですよ、これ。問題がね、あってですね。まあ、多分、大丈夫じゃないかなと思ったりはします。ちなみに今パンフレットが今パチンってなったことです。まあ、とりあえず始めていきましょうかね。ウェタム140回目始まります。はい、というわけで、140回目です。そうですね、140回目。まあ、まあ、1年を50で割ったとして50週ですから。それでも3。まあ、休みが多かったですしね。なんでね。ああ、でも、そうか。13の夏休みから始めて、高1、1周目か。で、2周目、3周目。今年で3周目。3周年と4ヶ月ぐらいか。それにしたら140回目でちょっと少ない気がしますけどね。うん、まあいいでしょう。何がいいのかな。まあそのわけで、ウィザード&ホーゼ、ムービー対戦アニメか。これは、みんなで宇宙来たがって、あれ、このみんなで宇宙来たも途中でウィザード入ってきましたしね。あれ、ホーゼだけっていうかさ、ホーゼ団体の映画ってこれだったかな。いや、でもなんかもう一個あった気がするんですけどね。みんなで宇宙来たって。あれか、あれだ。戦隊ものだ。戦隊ものはなんか一緒になった気がする。オーバースターズが。なんか見た覚えがあるもんね。まあいいんですけどね。まあとりあえずこの、ムービー対戦アルティメイト。率直な感想を言いますと、今年一番じゃないかな。今年一番、面白くなかったですよね。というのも、それこそそれだ。みんなで宇宙来たがあってですね。こっちの方はまだね、フォーゼ時代のシナリオといいますか、設定がですね、とても濃ゆいですよね。なんで、なんつうのかな。多少シナリオが悪くてもって言ったらね、ちょっとあれですけども、やっぱシナリオが多少強引でもね、やっぱり、なんか、それこそ主人公のね、キサラギ源太郎の、そういう個性といいますかね、キャラで持っていけるような、 あれであるんですよ。あれであるって、うん、まあそういうあれなんですよ。そういうあれってなんでなんですけども、そうですね、今回のアルティメイターはやっぱり今ウィザードがあっているせいで、ウィザードがメインなんですよ。メインなんですよね。まあにしてはちょっとウィザードで出てくるの遅かったですけども、まあとりあえずそうですね、まあとりあえずフォーゼの方から先にやったんでね、フォーゼの方から話していきましょうかね。今回のフォーゼ編は、仮面ライダー部の面々が学園と地球の平和を守った戦いから5年という意味で、あれから5年ですね、フォーゼの世界から、まあ卒業してね、その仮面ライダー部がいろんな道へ進んでいるというね、シーンから始まるんですよ。でまあ主役の如月弦太郎が、5年後何をしていたかというと、まあね、CM 動画でもよくあってますけども、まあ教師なんですね。で、他にも仮面ライダーメテオの、変身している人物、なんて言ったらいいんだろう、名前で。まあいいや、変身前の姿が作田流星ですけども、その作田流星は、インターポールの捜査官として活躍しています。まあね。それの、インターポールの捜査官の同僚としていたのが、みんなで宇宙来たの時に出てきた、誰だっけ、ヒロインでますかね。ヒロインがいたんですよ。どこへ名前が出てるのか。持ってないコークス。インガブリンク。インガブリンクのあれの名前がわかんない。元の名前がわかんない。どれもいいですけど、このインガブリンクって、なんかかなり、あれですよね。格好が。子供に見せちゃいけないような格好をしていますけど、キャストの名前がわかんない。あ、そう、原美恵、うん、あってた、あってた。原美恵がですね、演じているインガブリンクが同僚にいてですね。で、他には仮面ライダー部、例えば歌星健吾が、宇宙京都大学の大学院に進み、コズミックエナジーやプレゼンターに関する研究を続けている。まあ、もう、父親がそうでしたしね。歌星、誰だっけ？まあいいや。で、城島優希が、そうですね。ストーリーの方でもあったように、まあ、あれですね。宇宙飛行士ですね。史上最年少宇宙飛行士として活躍しているということですね。で、他にも、風代美優、美優先輩ですね。は、モデルですね。ファッションモデルとして多数の雑誌で表彰を飾るほどの人気者となっている。で、大門です、俊。現在はアメフトのプロプレイヤーとして活躍している。今後海外のチーム移籍という噂も出かける。で、野沢智子は、ベストセラー作家ですね。そうですね。結構なんか、作田流星との、なんか関係もね、なんか結構、ストーリーとますか、最終回以降に比べて結構進展している感じありましたね。で、ジェイク。ジェイクはジャーナリストですね。ジャーナリスト。母校で再び起こった愛媛をいち早くキャッチしていたということですね。そうなんですよね。この、なんつうのかな。仮面ライダー部を全員また登場させた割には、なんかそれぞれの特徴をうまく活かしきれてなかったかなというのはあるんですね。ケンゴはね、結構、なんつうのかな。ゲンタロウの良き理解者というね、立ち回りとして結構活躍はしたんですけども、まあもちろんそれは、この5人もね、ケンゴもそうですけども、この6人も、戦闘があったんですけども、戦闘中は結構ね、活躍はしていたんですけども、もうちょっとなんかそれぞれの個性を活かしたと言いますかね。ジェイクだったら、情報収集関係でもうちょっと活躍させたらいいですね。は、できたんじゃないかなとは思いますけどね。なんかそこら辺ももうちょっと作ってほしかったですね、ちゃんと。ちょっと今親に呼ばれたんでね、ちょっと今どこまで話したか忘れましたけどね。で、今回敵役ですね、敵役。その前にあれだ。5年後の仮面ライダー部に新しく部員が1人増えて、まあ、 5年前の部員は全員卒業してるわけで、この新しい部員で言っても一人だけなんですけども、大木美代子ですね。源太郎が顧問を務める宇宙仮面ライダー部の唯一の部員、同校の先輩である城島優希に強い憧れを抱いており、自らも宇宙飛行士になりたいという夢を追っているだけで、でまあそうですね、今回敵が、風田三郎、小牧ルミ、近藤大太、根津千佳ですね、4人、この4人が怪人同盟、この4人ってわけじゃないんですけどね、この4人を含んだ、怪人同盟が今回の敵ですね。で、小牧ルミ、近藤大太、根津千佳はですね、まあ、怪人、と言いますか、あれ、ゾディアスな。ゾディアスに変身するわけではないんですけども、最後キネシスをですね、簡単に言うと、最後キネシスをもともと生まれながらにして持っていて、コアキルにはそんな特別、なんだろうな、人を操る能力があったんだったかな、確か。コアキルミアで、近藤大太が、まあ、巨漢なんですね。巨漢だからこそ、その、サイコキネシスで人を吹っ飛ばしたりですね。で、ネズチカオは、サイコキネシス使えるでしょうけども、なんか、あれですね。ネズチカオどっちかって言ったらあれですね。体術系が多かったですね。サイコキネシスで戦うよりか。まあ、そうですね。で、カズタサブロ。カズタサブロが、この4人の中のリーダー的存在でして、で、カズタサブロだけ、ゾディアスだっけこれ、ゾディアスじゃねえわ。変身って言いますか、変天ですね。変身して、サナギマってですね、結構、見た目がごっついと言いますかね。なんかこれ見て、一瞬なんか思い出したんですけどね、なんか、ポケモンにいそうですね、こいつ。なんですかね。ワンリキ、じゃねえ、ゴーリキだ。ゴーリキさんの名前、別のやつ思い出すけど。ゴーリキを、もうちょっとスリムにして、ごつくしたらこうなるかなと思ったり、思うようなフォルムですね。色はもうちょっと茶色ですけどね。で、そのサナギマンから、今途中でですね、なんすやんな。なんて言ったらいいんだっけ。まあ、とあることが起こってですね、そのゴーリキみたいな姿から、変身するんですね、また。変身して、サナギマンから稲妻っていう姿になって、戦うんですね。稲妻はそうですね。見た目が気持ち悪いですね。わかる人だけでいいんですけども、スマブラ X の、悪の戦士だったかな、ストーリーモードですね。のラスボスのタブーって敵がいるんですよね。タブー。そいつにすんげー似てるんですよね、これ。これも自分だけがわかればいいやと思いながら喋ってますけども、まあ、スマブラ X にこういう敵がいて出てきますよということだけでもね、言っていこうかなと思います。タブーという敵にすごく似てます、こいつ。まあ、そうだけど、そのことはどうでもよくて、で、そこからですね、ストーリーが進んでて、なぜかなでしこも出てくるんですよね。なでしこは、前の映画だったかな。前はあれだ、オールライダーじゃなかったっけ。まあ、なでしこが出てきた映画がありましたけどね。まあ、なぜかそこからですね、また復活してきて。なんていうのかな、急になでしこが出てきた理由もよくわかんないですね、俺。なんか、遊戯が地球に戻ってくる、その宇宙船を爆破するぞということになって、結局敵が爆破したんですけども、その爆発の中から勇気を取り、助け出した のが仮面ライダーなでしこという流れだったんですけども、なんつうか唐突すぎるんですよね、いくらなんでも。でなでしこ5年後普通に復活してるんだと思いながら見てましたけどね。でまあそうですね、あとはまあ敵がいろいろいてですね、バンバカゲトという敵がいてですね、こいつがまあゾディアスになって、何ゾディアスだっけ、ヘラクレスゾディアスだ、ヘラクレスゾディアスってなって、まあそこから戦うんですよね。まああんまりあんまりでして、ね、まあそこから、ヘラクレスゾディアスを倒した後、そのゼーバーっていうものをですね、ゼーバーというものが、その宇宙船を壊すぞっていう壊す、装置の動力源なんですよね、いわばゼーバーで、このゼーバーを取り返していますかね、そのゼーバーを取りも戻す、なんて言ったらこれ、ゼーバーを奪うためにゲンタロウたちが戦うんですけども、そのゼーバーを持ってですね、相手が逃げるわけですよ。なんつうかな、時空を超えて逃げるわけですよ。でその、ヘラクレスゾディアスを追って、フォーゼとメテオと、これが思い出せなかったか俺、フォーゼとメテオと、ナデシコがその悪空間と言いますか、時空を超えているあのあれですね、あれにって言ったらだけど、まあ悪空間に飛び込むわけですよ。で飛び込んで、フォーゼシナリオが終わって、ウィザードのシナリオに移行するわけですけどもね。でウィザードやっとここまで来たいろいろなかったけど、ウィザードの方はそうですね、アンダーワールドでの戦いが今回メインですね。どういうワールドだっけ、ウィザードがある建物に忍び、ある建物の前で変身して、その建物の中に入ったら、それなんだっけ、フェニックスと、メデューサがいて、あとここなんだっけ、アクマイザーの3人衆がいて、で、アクマイザーが、なんつうのかな、説明下手だな、俺。アクマイザーが、無限に、ファントムを作り出す装置を作って、その装置の中にいる5人の、4人子供ですけど、4人子供で1人が、まあ、後々出てくる、女性なんですけども、その5人の中の5人のアンダーワールド、精神世界ですね、いわゆる精神世界に入り込んで、フェニックスと、メデューサが、早くアンダーワールドに助けに行けというか、そのアクマイザーを倒しに行けということを言うんですね、ウィザードに。でウィザードはアンダーワールドの中に入ると、ウィザードと、弟子と、あの弟子とリンコが、入るんですね。で、そこから何だったっけ？で、そこからあれですね。美少女仮面ポワトリが出てきてですね。雑まあ、簡単に言うと、さっき自分、5人のうちに4人が子供って言って、1人が女性って言ったんですけど、女性のですね、アンダーワールドなんですけども、その女性が、簡単に言えば、美少女仮面、ポアトリンとして、自分が変身して活躍しているという一日を、繰り返し見ているという、いわば妄想の中に入り込んでるわけですよ。で、その妄想からその、ポアトリンと言いますか、中はですね、上村優って言うんですけども、上村優を、アンダーワールドから、戻って来させるために、ウィザードが戦うというシナリオなんですね。で、まあその途中でですね、途中でと言いますか、まあそこから全部ね、あれは全部 アンダーワールドの中での話なんですけども、アクマイザーを、アクマイザーがいてですね、アクマイザーを倒すために、装甲車のアドバトルですね、装甲車とのバトル。なんで装甲車なんでしょうかね、あれ。なんでかわかんないですけども、装甲車に乗って、バトルをする、あ、装甲車に乗ってってますか、装甲車に乗っているアクマイザーとバトルをするというですね。で、まあ、その途中でですね、アンダーワールドにいない、小弓ですね。小弓が、いわばピンチになるんですよね、簡単に言うと。ピンチになって、そのピンチに駆けつけたのが日野英二なんですね。オーズの変身元である。で、その日野英二が渡した、4つの指輪によって、そのアンダーワールドの中でも、活躍できると言いますかね。アンダーワールドの中に、ダブル、アクセル、オーズ、バースが出てきてですね。ダブルがなんかこんなに活躍すると言いますか、こんな長い期間にあたって登場する、するとは思ってなかったですね、正直言うと。仮面ライダー好きになった理由と言いますかね、きっかけがダブルなんで嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、なんていうかな、人気が高いからこそ何回も出演させるというのはまた違う気がするんですよね、自分。とは思うんですよね。現に今回の仮面ライダーダブルとアクセルはちゃんと出てきましたけども、バースも出てきましたけども、この3人は中の人は出てきてないわけですよ。なので、まあ、日野英二の役のですね、話なんだっけな、まあいいや、だけが出てくるという、ね、シナリオだったんですけども、なんていうのかな、無理くり出してまでっていうことは思うんですよね。なんでね、あまりそこら辺も、あ、出てきたんだって思いましたけども、ワクワクはしなかったですね、なんか。というふうには思いましたね。過去に出てきた怪人がですね、装甲車と共に出てくるんですけども、怪人結構いるな、今回。ドーパント、ヤミー、ゾリアツがいますね。ドーパントがいるというのかな、マグマドーパントとかいるし、マネーとかもいるし、コクロチいるんだよね。ワイズマンがまだ、全くね、正体ミステリーなので、いや、一応ミスってはいるけどもさ、どういう目的かすらまだ分かっていないのでね、そこら辺がうまく、これからのテレビ放送の中で分かってきて、そこら辺をね、うまく展開させて、作ってほしいなと思いますけども、次回の仮面ライダーの映画ってまた新たですよね。最後の方で予告でやってましたけども、仮面ライダー VS スーパー戦隊。またこれがあるんですよね。なんていうのかな、一回もう売れたんですよね、やっぱり。オールライダーって。オールライダー売れて、スーパー戦隊とのあのコラボも多分売れたんでしょうけども、そんな頻繁にやられてもと思うんですよね。いわば祭りだと思ってるんで、このコラボ系って。オールライダーもな、正直言うとあんまり、なんていうか、3年に1度ぐらいでいいんですよ。それこそもう、気力4年に1度、オリンピックみたいに。4年に1度ぐらいにやって、それこそもう、なんか、祭り、もう、あからさまの祭りっていう感じに してくれてもいいと思うんですよ。あんまりやりすぎても、ね、ありがたみがないと言いますかね。ありがたみってなんだよと思いますけど。で、あれ、ちょっと友人にちょっと嘘言っちゃったな。ウィザード映画スタイルになりましたね、今回。ウィザード最後ドラゴンフレームで決めるって言ってしまったんですけども、スペシャルラッシュって流れますね。形だけ見たらすんげえドラゴンフレームなんですけどね、こいつ。あんまり変わってないんですけども。スペシャルラッシュか。あんま変わってないもんな。尻尾が生えたぐらいか。うん。で、フォーゼの方はですね、フォーゼメテオ、なでしこ、フュージョンステイツ、ほんとダッスですね。紫色ってなんだよ。と思いますけどね。元が白だからなんか、そこからどう展開させてもなんか、これ以上ダサくなることはないだろうと思ってたら結構ダサくなりましたからね、今回。まあ、恒例の、最後の方にチラッと出てくる、ニゴライダーが、仮面ライダービーストですね。変身用なんだっけ？忘れた。エクセレンだったかな？エクセレント。なんだったっけ、ビースト？ちょっと忘れたんですよね。なんか結構、 この編集をなんだよって笑った記憶あるんですけども、笑いすぎてなんか忘れた。ビーストですね、形的に、出ますかね、頭のデザインだけ見たら、オーズのラトラータありますね。あのラトラータの縦髪を全部オールバックにした感じですね。簡単に言うと。とりあえず顔のデザインはそうです。で、体のフォルムはそうだな。これなんだろうこれ。なんつうのかな。結構なんか甲羅っぽいって言いますかね。結構なんかごっついんですよね。ごっついても言ってもなんか筋肉質だな。どちらかって言ったら。筋肉質な、体型ですね。そうやって見たらオーズだね。フォーズの全身タイツ感半端ねえな、これ。ピッチピチだな、これ。まあ、とりあえずビースト。まあ、頭の形がなんかないけども、結構これダサいですよね、頭の形見たら。いや、でもなんか、こいつは結構ね、後々なんかかっこよく見えてきそうなデザインですね。後ろの方になると、あれが乗ってる。今回出てきた怪人とかね、ヒーローの、キャラクターたちの限定マンというやつが載ってますね、パンフレットの方。イナズマンはそうですね。イナズマンはそうだ、元があるのか。サナギマンとイナズマン、全く見た目違いますね、これ。サナギマンはもうちょっとなんか、スリムにしてます、元のキャラクターを。で、美少女仮面、ポアトリン。ポアトリンはほとんど一緒だな。で、アクマイザーは変わってない気がする。あ、もうちょっと現代風にアレンジしたらこうなるかなっていうのは。アクマイザーのイールの原点の方の顔の形は丸いっすもん、なんか。今回出てきた方のイールはですね、結構、なんかドクロっぽいと言いますかね、顔の形が。ちょっとね、かっこいいかなと思うんですけども、原点の方丸いっすね、これ。いやまあ、なんか昭和だなって感じはしますけどね。そうだ、思い出した。美少女仮面ポアトリンの掛け声があってですね。これは元からあったんでしょうけども、たとえ何なんか許してもという決め台詞があるらしいんですよ。自分はさすがにこういうのは見てないので、あれなんですけども、たとえ何なんか許してもって、今回の映画では何だっけ、たとえミツ・バングローブが許しても、マツコ・デラックスが許さないわよみたいなこと言ってたんですよね。なんじゃそれと思ったんですけどね。そういうネタを入れてほしくなかったんですね、正直言うと。バラエティでそういうやつやったら面白いんでしょうけども、なんだろうな、あんまり面白くなかったんですよね。なんじゃそれと思って。まあこういう、このネタも多分ね、今回の映画の評価を下げる一因になったとは思いますね。自分の中では。で、まあ、ここからあるんですね。みたいですね。あれですね。普段自分 DVD 付きのパンフレット買ってるんですけども、仮面ライダーの映画って、今回ばっかりは DVD 付きじゃないのを買いました。これである程度ね、その映画の評価をね、察してくだされば助かります。本当にね、今回見終わった後、これに金かけたんかと思ったぐらいですね。まあね、こういうのに金かけないと、ね、自分変身ベルトとかね、主題歌 CD とか、ダブルの時は買いましたけども、CD 関係はね、仮面ライダーに関してはほとんど買わないので、スタッフ側の方にね、お布施ができないですよね、簡単に言うと。お布施ができないので、こういう形でね、お布施をしないといけないなと思ってはいるんですけども、それにしても今回払ったのはなんか失敗だったかなとは思いますね。まあ見ないとね、レビューはできませんから、仮面ライダーの映画の中で1位はとりあえず自分の中では A to Z なんでね、失われたな。運命のがやめもいいか。運命のがやめもいい。仮面ライダーダブルですね。これがね、本当に自分の中では1番なので、これを上回る作品が出てくるかなという、ね、出てきてほしいなと思いつつも、出てこないだろうなというね、思いが強いですね、自分の中では。まあ一応見てますけども、毎回。なんというわけでね、メタンク140回目、なんかダラダラとね、なんか喋り続けてましたけども、今回。まあカット続けていったら、30分以内が収まるかな。今何分だ。 35分か、収録時間はただいま36分になりました。うん、だったちょうど、まあ、ここからねカット続けていったらね、なんか30分以内収まりそうな気がするんですよね今回。いろいろダラダラと流しているのでね、もしかしたら、ね、30分ぐらいで収まるかもしれません。まあぜひとも聞いて、ね、ここまで聞いてくださってありがとうございました。今後の配信予定ですけども、今週もしかしたらもう一本あげるかもしれません。というのも、前々から言っていた今年買った借りたアルバム、ベスト10をですね、勝手に撮って勝手に撮ろうかな、勝手に撮って、勝手に編集して勝手にあげようかなと思っておりますね。ぜひともね、聞いてください。ぜひとも。ね。そっちの方もしかしたらなんか、1時間ぐらいになるかもしれません。いや、さすがにそこまではないかもしれないけども。ね。もしかしたら結構長い時間になるかもしれません。まあ、ね、ぜひ聞いていただければなと思います。生配信ですけども、ユーストリームの方で。これからは収録時にですね、収録している風景を配信するとか、あれかな、週に、2週に1回は来年からまた再開させようかな、とは思っております。ね、あれだ、ね、まあ、一緒に一回のやつ。何やるか決まってないんですよね。何やるかって言いますか。そんな頻繁にニュースができるわけもないのでね。週に一回のこの配信でさえも結構ネタに詰まってる感があるので、ちょっとどうしようかなと思っております。まあネタを探して行って、ね、ちゃんと配信ができるかなと思いますけども。まあ、もしかしたら言いますかね。とりあえずは、年を越して、2013年になったら、またね、生配信の方を、復活させようかなと思っております。というわけで、ウェタンク140回目、聞いてくださりありがとうございました。というわけで、ウェタンク140回目終わります。何回言ってんのこれ。何回も言ってんのこれ。ウェタンク140回目終わります。それでは、大社また、いつかと言いますかね。良いお年を。